から入ってます、はい。今日はイギリスから来られたですね、ペニーさんに、交わっていただきたいと思うんですね。でイギリスのノーウィッチというちょっとこう半島みたいな出たところあるんですけども、そこにミニストリーオフィスがありまして、でそこで責任を持っておられる、姉妹ですね。でイギリスの状況がどういう状況か、あるいは今回のですね、交わり、皆さんの元にプリントがあると思うんですが、ない方はそこからお持ちください。でそれに即して、シェアしていただけると思います。それではよろしくお願いします。 You are welcome。
Welcome to a Way of the Spirit kind of study day.
The Way of the Spirit の学びの日にようこそ。
I'm going to start with a question.
質問を持って始めたいと思います。
And I want you to either jot down or remember your first reaction, your first answer.
でその質問を聞いた時の一番最初 の, 心の中に起こったそのリアクションを、書き留めるか何かしてほしいですね。
The question is, who are you?
質問はあなたは誰ですか。パッと浮かんだものをですね。
When people ask you, who are you? Usually we answer
人が、私たちにあなたは誰ですかと質問するとき、大抵私たちの答えは
With who we are related to, wife, husband, daughter, son.
私たちがと関係のある人たちを用いて説明します。
Or the job that we do.
主人、子供、それから している仕事とかですね。
Or the hobbies that we have.
それとか趣味、どんな趣味があるかとか。
But who are you in God?
でも私たちは神にあってどのようなものでしょう、誰でしょうか。
So、using the Old Testament and the New Testament,
旧約聖書とそして、新約聖書を用いて
We are going to condense two days teaching.
通常であれば2日間を用いて、行われる学びなんですけれども、それを凝縮しまして
Into two hours.
2時間にしたいと思います。
So this is very much very quickly. We will very quickly go through.
で急いでですね、いろんな聖句を用いて説明していきますけれども、
And we're going to start withheirs of the covenant.
契約の後継ぎというところから始めたいと思います。
You are all an heir of the covenant.
私たちはすべて、契約の後継ぎです。
But because it's so, so long ago,
でもそれは、その契約というのはとてもとても昔のことなので、
it can be difficult to believe that that's who you are.
でそれをもとにしては自分のことを考えるというのはちょっと難しいことかもしれません。
So I'm going to show you the different scriptures that explain.
それで、いくつかの御言葉を使って説明を試みたいと思います。
How you belong to the covenants that started at the beginning.
その契約が最初に契約の始まりですね そこと私たちがどうつながるのかということを説明したいと思います。
There is a joke about the way of the spirit.
The way of the spirit についてのジョークがあるんですけども、
That we always start in Genesis 1.
私たちはいつ
all.
私たちは皆すべてが創世記一章から始めます。
So when we have teaching days, somewhere Genesis 1 always seems to come in.
で、その学びのその2日間の間に必ずその創世記の一章が出てくるんですね。
So that's where we will start with Adam.
ですから、アダムから始めるということですね。
In Genesis, Adam was created and he was put into the Garden of Eden.
創世記においてアダムが、創造され、そしてエデンの園に、入れられました。
God told him to be fruitful and multiply.
神はアダムが、豊かに実りを得ること、そして増えることをようにと語りました。
And God provided everything that he needed. He blessed him.
そして、すべて必要なものをアダムに与えることによって神はアダムを祝福されました。
Because God's heart is to bless.
なぜなら神の心はいつも祝福することだからです。
But Adam and Eve ate the apple or ate the fruit that they shouldn't have done.
でもアダムとエヴァは、食べてはいけないものをその木の実をですね食べてしまいました。
And they were sent out of the Garden of Eden.
そしてエデンの園の外に、追い出されてしまいました。
So in Genesis 3,
そして、創世記の3章では
We have the first, mention of a curse.
最初に呪いということが出てきます。
And I want you to notice that God does not curse man.
神が、人を呪うのではないというところを、見ていただきたいんですが。
He curses the ground,
神は地を呪いました。
But he does not curse man.
でも、人を呪わなかったですね。
Sometimes people, have understood it that Adam was cursed, but he isn't.
人は、よく学ぶ前は神がアダムを呪ったと思うかもしれませんが、神はアダムを呪わなかったんです。
And the curse followed from the sin.
そして、罪の後に呪いが来ました。
So it's something to remember that when we sin, that we are born with sin.
私たちは罪を持って生まれました。
So in a sense, we are born under the curse.
ですから、ある意味では私たちはその呪いのもとに生まれたということになります。
And Jesus came to break that curse.
そして、イエスがその呪いを、砕きに来られました。
So that we can live free with a relationship with God.
それによって私たちが、神と自由に、交われるようになったわけですね。
In Matthew, Jesus talks about the blessings in Matthew 5.
マタイの5章で、イエスは、祝福について述べておられます。
Which is just a continuation of God's blessing at the beginning.
それはその最初の祝福の継続であります。
Because everything Jesus said came from the Father.
なぜならイエスが語ったことはすべて御父から来たからです。
As we move further into Genesis, Noah Also has a promise of blessing.
創世記を、進んでいきましてノアが登場しますが、そこでまた、約束を得ます。祝福の約束を得ます。
But he is not given commission? Commission? But he is not given commission to rule over the earth.
でも地を治めるというそういうことは委託されなかったです。
Which Adam had been given in the garden.
それはアダムが、
in the garden, Adam was given.
アダムは、地を治めるようにという委託をされました。
Because, because now God could not have sinful man ruling over his creation.
その罪がある人を通して地を治めるということができなかったからです。
As we move to Abraham,
アブラハムに行きますと、
Abraham, Genesis chapter 12,
創世記の12章です。
This is a very personal chapter to me.
これはとても、私個人にとって、個人的な章なんですが。
Because when I went to Kingdom Faith College,
私がキングダムフェイスのカレッジに行ったとき、
God said to me about selling my house, leaving my family to be at college.
カレッジに行くために、
leaving my family.
家族を出るというそういう話だったんですね。
And I did not know where he was going to take me, like Abraham.
家族のところからそのアブラハムのようにですね、どこに連れて行かれるかわからなかった。
And I'm still not sure where he's going to take me.
そして未だにですね、私はどこに連れて行かれるのかわからないです。
But he knows.
でも主が知っておられます。
So this is Genesis 12 is a very important promise that God gives.
創世記の12章というのはとても重要な 神が与えられた約束です。
He promises Abraham that he will make him into a great nation.
大いなる国民にすると神はアブラハムに語られました。
That he will bless him.
そして神はアブラハムを祝福すると。
That he will make his name great and he will be a blessing.
で、その名が、祝福となり、
that he will bless those that bless him, Abraham. God will bless the people that bless Abraham.
アブラハムを祝福する者を祝福されると言いました。
And he will curse those that curse Abraham.
そしてアブラハムを呪う者を神が呪われる。
And all peoples on earth.
で、地上にいるすべての人が。
Will be blessed through Abraham.
アブラハムを通して祝福されるというものです。
And it's all people, not just Old Testament, not just New Testament.
旧約時代にいたすべての人でもなく、新約聖書の世界にいるすべてでもないです。
But all people through the ages until the very end.
この世の終わりに至るまでのすべての人が含まれます。
Which includes us.
私たちも含まれているということです。
Abraham was challenged to believe the promises God gave him.
アブラハムはその与えられた約束に、頼る、trust、頼るように、信頼するようにと言われました。
And he made mistakes, but his faith grew.
彼は間違いをしましたけれども、しかし信仰は成長しました。
In chapter 15, there is God's covenant with Abraham.
15章ではアブラハムに対する信仰のチャレンジがありました。
Because Abraham was concerned he hadn't got a son.
アブラハムには息子がなかったからです。
And in it, God says to him, "Know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own." Do I say verse 13?
15:13. 創世記15章の13節。そこでアブラハムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。
And he goes on to say that they will be punished.
そして今度は苦しめられるというそういうことが書いてある。
But that they will come out with great possessions.
しかし、多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。
And this happens in Egypt, as we will see.
それはエジプトで起こります。
And he goes on to say about、how he will be buried at a good old age. He's giving him his own、promise. Sorry.
アブラハムが、その後長く生きた。
But then verse 18.
18節には。
The Lord made a covenant with Abraham.
主はアブラハムと契約を結ばれます。
And he told him that he was going to give to his descendants.
その子孫に、この地を与える。
The land, and he names the land that he is going to give them.
その土地をあなたたちにあげよう、子孫にあげよう。
So there is a covenant for he must have a son because he talked about descendants.
その契約によるとアブラハムは息子がいなければならないんですね。
And there's the land, a covenant of descendants and land.
その子孫たちがその土地にいるようになる。
Now Abraham didn't see all of this when he died.
アブラハムが死んだ時、死ぬまでにはそれを見ることはありませんでした。
But he lived his life believing that this is what would happen.
でも、その、約束を信じてそれが必ず起こると信じていました。
And in Hebrews chapter 11, it talks about the faith of Abraham.
ヘブル書の11章にアブラハムの信仰のことが書いてあります。
Chapter 11 is a very good chapter to read.
この11章というヘブル11章というのはとても良い章ですから、どうぞ皆さん読んでみてください。
But we're going to move on to Moses.
で、モーセ。
Now, Abraham was like an infant.
アブラハムは、子供のようでした。
But Moses is like a teenager.
アブラハムだね。で、モーセはもっと大きいですね。ティーネージャー、10代の子供たちかな、のようでした。
Because when God first speaks to him at the burning bush,
燃える芝のところで最初に神がモーセに語られたとき、
He comes up with lots of excuses.
言い訳をたくさんその後に述べていました。
Like, who am I that I should go?
私は誰なのか。私が行かなければいけないとは。
I can't speak properly.
ちゃんと喋れません。
So there's buts and what ifs.
でもとか、もしこうならとか、そういう言葉に満ちていましたね。
So he is, he's like rebelling against what God is telling him.
神が彼に語られたことについて、ちょっと反抗的だったと思います。
Just like teenagers with parents.
それはまるでティーネイジャーのようでした。
Well, in England anyway.
イギリスではそういう事情です。
But Moses learns how to trust God.
Moses. モーセはどのように主を信頼するかを学びました。
And he is obedient to God.
で、彼は神に、忠実でした。
And he goes to Egypt to speak to Pharaoh.
エジプトに行って、パロに語りました。
To ask Pharaoh to let the people go.
人々を行かせるようにと語りました。
But Pharaoh keeps saying no.
パロはずっとダメだ、それはできないと言ってました。
So God brings different plagues.
そして、さまざまな種類の、何ですか、災いをもたらしました。
But the Israelites were protected every time one of the plagues came.
でもその、災いがもたらされた時に、イスラエルの人々はすべて守られました。
And the very last plague where the firstborn sons were killed.
一番最後の災いが、長子ですね。一番上の、息子が殺されるという、そういうことでした。
The Israelites were told to put the blood of the lamb on their doorpost.
人々は、門柱ですか?ドアのところに、子羊の 血を注ぐことを言われました。そしてそのようにして、死の御使いがそこを通り過ぎるようにされました。
So after 400 years, Pharaoh finally let the people come out.
After 400 years. 400年後に、パロは初めて人々をそこから行かせました。
So Moses was leading the numbers vary, but a lot of people.
モーセは本当に多くの人々を導き出しました。
And he had never led people before.
それまでにそういうたくさんの人々を導くというそういう経験は彼は持ってなかったですね。
So he was having to trust God.
それで、彼は主に信頼しました。
For the way forward.
そして前進しました。
And God was faithful to Moses.
そして神はモーセに対して忠実でした。
Exodus 19.
出エジプト記19章。
Moses went up to God.
モーセが神に、語った時。
And God told him what to say to the house of Jacob.
ヤコブの家に何を語ればよいのかを、神は語ってくれました。
Verse 5.
出エジプト記19章の5節。
Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession.
5節ですね。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。
Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests.And a holy nation.
全世界は私のものである。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。
So God was wanting a holy nation that would stand between men and Him.
神は人と神の間に立つその清い国民が必要でした。
And the Israelites were the people that God, had been with and had chosen to be that holy nation.
イスラエルというのは神が共にいて、また神がそのような国になることになるために選んだ民でした。
But as we move into chapter
20章に入りますと、
verse 18
節。
When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear.They stayed at a distance and said to Moses, Speak to us yourself and we will listen, but do not have God speak to us or we will die.
20章の18、19ですね。民は皆、雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見て、たじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。
The people were afraid to meet with God.
人々は神と会うことを恐れました。
So they wanted Moses to be between them and God.
ですから、モーセを人とその神の間に立てたわけですね。
And today, we like to have somebody between us and God who will tell us what God is saying.
今日私たちは神と私たちの間に立つ誰かを求めるかもしれません。
But God wants to speak directly to us.
でも神は私たちが直接神に話すようにと望んでおられます。
But it can be comfortable to expect somebody else to do that for us.
でもその誰かがいることを誰かがそこにいてほしいと期待してしまいます。
But to be in that comfortable position, you do not move forward with God.
でもその神と共に進むというそういう位置に立たなければ。
Because you're trusting a person to give you what God is saying.
その、間に入る人を信頼してしまうからですね。その人を通して私は聞けるというそういうことになってしまいます。
Instead of hearing God for yourself and being obedient.
そうではなくて私たちは直接神から聞いてそして従わなければなりません。
So the people were afraid.
人々は恐れました。
So Moses became, it's me to read.
それでモーセがその間に真ん中に人と神の真ん中に入ったわけです。
So Moses met with God on the mountain.
でモーセは、山の中で神と会いました。
He actually took 70 assistants and they went up the mountain.
70人の人たちを連れて登ったわけですね。
But Moses met with God, and God gave him the plan for the tabernacle.
モーセが山に登り、そして神はモーセに、幕屋の計画を与えました。
And the tabernacle was where God wanted to be in the middle of His people.
幕屋というのは神がその人々の真ん中にいるための場所だったんです。
In the desert, the tribes, the 12 tribes,
砂漠においてその12部族が、
were placed, in a square with three, 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 three.
その広いところでですね、3部族ずつその周りに、入って配置されました。
The tabernacle was in the middle.
で、幕屋がその真ん中にありました。
God wanted to be with his people.
神は人々、彼の人々と共にいたかったんですね。
With the tabernacle came sacrifices.
Came, yeah. 幕屋において、生贄が人々が生贄を持ってきたというか、ね。生贄とがあって、そして幕屋がありました。
The sacrifice was, the sacrifice was there for people to be able to, like, give their sins atone.
その生贄、幕屋があって生贄を捧げた。それでその生贄というのは、人々の罪を贖うためのものです。
Like their sins were placed in the animal that was then killed and sacrificed. Like their sins.
はい、罪がありました。
Were like.
あ、その人々の罪がその動物に移されたんですね。
The animal was then sacrificed.
そしてその動物が、生贄となりました。
Which is what Jesus did. He took our sins.
それは、イエスがされたことです。私たちの罪を取ってくださって。
Jesus was the ultimate sacrifice.
イエスが、究極の生贄です。
At the end of Exodus, in the tabernacle, the glory of the Lord fell.
出エジプト記の最後に、幕屋ができて、その神の栄光がその中を満たします。
Moses did the tabernacle. He did everything that God had shown him.
モーセがその幕屋を建造したときに、彼は神がおっしゃった通りの通りに作りました。
He anointed and set up all the Levites, the priests.
その通りにレビ人を、祭司として立てました。
So that it was finished. Exodus 40, verse 33.
Exodus 40, 出エジプト記の40章ですか。40章の33節ですね。
Then Moses set up the courtyard around the tabernacle and altar and put up the curtain at the entrance to the courtyard. And so Moses finished the work.
33、出エジプト記40章33節。また幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えた。
When Moses finished the work, God came down and filled the temple.
モーセが仕事を終えた時に神が来られ、そしてその幕屋の中を満たしました。
That must have been an incredible sight.
もうものすごい光景だったと思います。
And having recently been involved in a tabernacle in Norwich.
最近、ノリッチですね。そこで大きい何でしょう、幕屋の模型ですねを作ることに関わっております。
The cloud and the fire being over the tabernacle, meaning that they stayed, and when it moved, they moved.
雲の柱、火の柱が現れて、そしてそれが動いた時に、人々も一緒に動きました。
Has taken a whole new meaning for me.
それが、そのことが私にとって全く違う意味を示するようになりました。
Because it takes us at least one day to put it all up. The tabernacle in Norwich takes one day to put it up.
その作った、ノリッチで作った幕屋を組み立てるのに、まず1日いっぱいかかりました。
And one to two days to take it all down.
そしてまた、それを畳むのにですね、1日から2日かかりました。
So we can imagine the Levites looking outside every morning.
その、レビ記が、レビ人がその中を覗くということを思いましたが。
To see if the cloud has moved.
そうですね、雲が動くだろうか、動いただろうか。
Because if it has, it means they've got to dismantle everything and move.
雲が動けば全て畳まなきゃいけないからですね。
And that's a big, a big, big project.
それはとても大きな仕事です。
So it's completely changed my thinking.
実際そういうことに関わるとその考え方が変わってしまいますね。
When you start to do things practically, it gives you a new understanding of what the word says.
で実際にその行動をいろいろ起こし始めますと、その御言葉がまた違った視点で見られるようになります。
As Moses comes towards the end of his life,
モーセが人生の最後の方に来たときに、
He gives the Israelites this very long sermon, Deuteronomy.
申命記でですね、モーセは人々にとても長い説教をします。
And part of Deuteronomy.Talks about blessings and curses.
で、申命記でのある箇所では、祝福と呪いについて語られています。
If you walk with, if you love God and walk in His ways,
もしは、私たちがその神の道を歩むのであれば、
and you keep His commandments,
その、その戒めを守る。
You will live and increase, and the Lord will bless you in the land.
そして、生き、そして増え、その土地を神は祝福される。
But if your heart turns away and you are not obedient.
でもし、心が神からそれてしまって、そして、従順でないなら、
Then you will be destroyed.
崩壊してしまうだろう。あなたは呪われるだろう。
But we have the choice, as they have the choice.
彼らが選択しなければ、選ばなければならなかったように、私たちもまた選ばなければなりません。
To choose to be obedient or disobedient.
神に従うか、または従わないか。
But the Israelites Sometimes were obedient, but they chose to be disobedient.
イスラエルの人たちは時々神に従いましたが、また従わないというそういう選択もしました。
And as time went on, judges were raised up to bring the Israelites back to God.
史記に至って民はまた神に戻されます。
And then we get to Samuel.
サムエルに行きますと、
Samuel is obedient to God.
サムエルは、神に対して従順な人でした。
When Samuel was still a boy in the temple,
Samuel が宮にいてまだ小さかった頃、
God spoke to him, but he hadn't heard God's voice before.
神はサムエルに語りかけたんですが、サムエルはそれまで神の声を聞いたことがありませんでした。
And he thought Eli was calling him.
それで、エリが彼を呼んでいると思ったんですね。
The third time this happened, Eli realized that God was speaking to Samuel.
3回それが起こったときに、エリはそれが神がサムエルに語りかけているということが分かりました。
And he said to him to say, I'm here, Lord. You know, I want to listen.
それでサムエルに対して、私はここにおります。そう言いなさいと告げました。
And in the morning, Eli asked him what God had said.
次の日にエリは彼に何と神は言いましたかと聞きました。
And although Samuel was afraid to tell him,
サムエルはそれを語るのを恐れました。
He did say what God had said to him.
そして、何て語ってくれたかを、話しました。
Now as Samuel grew up, God was with him. The Lord was with him.
サムエルが成長すると、神は常にそのサムエルと共にいました。
And everyone recognized that he was a prophet of the Lord throughout the land.
そしてまた、サムエルが神の預言者であるということが、その地に知れ渡りました。
So Samuel was used by God.
サムエルは神に用いられました。
To anoint different people.
何人かのそういう人々に、油を注ぐというそういう仕事をしました。
And he anointed David, who would be a king.
で、ダビデが、王になるように彼に油を注ぎました。
And David's heart was after God's heart.
ダビデの心は神を追い求める心でした。
David's life is very interesting to read how the different trials he went through.
ダビデの人生は大変興味深い人生です。その中には多くの試みが含まれています。
How he grew in his trust and confidence in God.
そういうことを通してダビデの、神に対する信頼、確信は増えていきました。
So later on, when he is settled in his palace.
そして後に彼が宮殿にいるようになったときに、
And it was peaceful all around.
そして周りは大変平和がありました。
He decided that it would be good to build something to put the Ark of the Covenant in.
そのようなときに、神のその契約の箱を、置く、そのような何かを建てたいと思いました。
Because at the time it was still in a tent.
それはまだテント、幕屋の中にあったからです。
But that night, God spoke to Nathan the prophet.
Nathan. 預言者ナタンを通してその晩、神はモーセに語りました。
This is 2 Samuel 7.
第二サムエル7章ですね。
And partway through verse 11. The Lord declares to you that the Lord himself will establish a house for you.
7章の11節の、途中からですね、私はかな、さら、後ろの方ですね、さらに主はあなた方に告げる、主はあなたのために、あなたのために一つの家を作る。
He goes on to say that he will raise up, establish a kingdom that will come from David's line.
そして、彼の 後継ぎを起こして彼の王国を確立させると語っています。
Verse 13, and he will establish the throne of his kingdom forever.
13節、彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる。
It's interesting to just look at what is said in this passage.
この節にある彼が言ったことを見るだけでも、
And see how many times forever is mentioned.
この中に、永遠に、とこしえまで、そういう言葉が何度も現れています。
Well, this is an eternal promise, an eternal covenant.
これは永遠の約束、永遠の契約です。
Your house and your kingdom shall endure forever before me. Your throne shall be established forever.
その王国は、あなたの王国は、とこしえまでも立つ。
So that promise that David had was forever.
ダビデが得たその約束はとこしえまでも続くものでした。
Now as time went on, a very, very short history lesson.
短い、歴史の学びですけれども、そのだいぶ後のことですが、
Solomon became king.
ソロモンが王になります。
When he died, Israel split into two.
彼が死んだ時、イスラエルは二つに分かれます。
They had different kings, some good and some bad.
それぞれが王を持ち、ある王は良くて、ある王はとても悪い王であった。
Jerusalem was destroyed.
エルサレムは破壊され。
The people were taken captive and into exile.
人々は捕囚として連れて行かれました。
And the promise that David had had became a messianic hope.
そしてダビデが、もらったその約束というのは、メシアの何でしょう、希望ですね、として残りました。
Even today there are Jews waiting for the Messiah to come.
今でもユダヤ人たちはメシアが、救い主が来るのを待っています。
Because they don't realize that he has already been.
すでに来たということに気がつかないからですね。
And this hope of a Messiah,
このメシアの希望は
kept them together as a people.
その民族としての一致を保ちました。
Gives them a common unity.
それによってその相互の一致が保たれました。
But when he did come, they didn't recognize him.
しかし、その本物がですね、救い主が現れた時に彼らはそれに気がつきませんでした。
But then the prophets start to talk about a new covenant.
その後、預言者たちが新しい契約のことを語り始めます。
And we move into Jeremiah.
エレミア書
31 verse 31. The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah.
エレミア書31章31節、見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。
It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant.
その契約は、32節ですね、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。
God never breaks his covenant.
神から契約を破ることはありません。
We are the one that breaks the covenant.
契約を破ってしまうのは私たちの側です。
But when he gives a promise, he always, always keeps it.
神が契約を与えるとき、約束を与えるとき、神はいつもそれを守られます。
But the new covenant that he was going to give, he says, I will put my law in their mind and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people.
33節、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。エゼキエルでは、エゼキエルの36章か。
24節。
これは人々を神が諸国の間から連れ出して、そしてその約束の土地に戻す、連れていくという、そういう約束です。
He's going to sprinkle clean water on them and cleanse them from all their impurities.
5節ね、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。
Verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
26節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。
So there is a promise that the Israelites are given a promise of a new thing that's going to happen.
ここでイスラエル人たちは新しい約束を与えられます。
And that new covenant is Jesus.
この契約は、イエス・キリストです。
He came born of the Spirit.
彼は霊によって生まれ、
Filled with the Spirit,
霊に満たされ、
He came to take away the sin that we have,
私たちが持っていた罪を取り除きました。
And baptize us with the Holy Spirit,
そして、聖霊によるバプテスマを受け、
to take out the stubborn heart that we have,
私たちが持っていた堅くなな心を取り除いてくださいました。
Give us a new one.
私たちに新しい、
new heart.
新しい心を与えてくださいました。
To remove the curse,
呪いを取り去るために、
and to give us blessing.
そして祝福を与えるために、
to save us from death.
私たちを死から救い出すために、
and to give us life.
そして命を与えるために。
So he is that new covenant.
彼は、イエスは新しい契約です。
Which a lot of the Jewish people haven't seen.
それは、多くのユダヤ人たちはそれを見ることができないんですね。
And when he finished his work on earth,
イエスがこの地上での働きを終えられたときに、
died on the cross,
そして十字架につけられ、
he returned to the Father,
彼は、父のもとに、行きました。
So that the promise of the Father could be released to us.
それは父の約束がこの地になされるためでした。
And that promise of the Father is for everyone.
その父の約束というのは全ての人々のためのものです。
It's even for the people that don't yet know Jesus.
まだ、イエスを知らない人々のためのものでもあります。
And we need to understand what we have received with that promise.
私たちがその約束ゆえに、得たそのことをよく考える必要があります。
Because from Abraham all the way through, God was blessing.
アブラハムからずっと、神の祝福がありました。
He promised Abraham that through him, he would bless all the earth.
アブラハムを通して全ての地を祝福するという約束でした。
So we are part of that blessing.
私たちはその祝福の一部であるわけです。
Because Jesus was the new covenant that followed from David's covenant, from Abraham's covenant.
アブラハムの契約、そして、
Abraham and Jesus fulfilled David's.
ダビデの約束、それをイエス・キリストが満たした、成就したわけですね。
Jesus was of the line of David.
イエスは、ダビデの家系にあります。
It says that in the Gospels.
それは福音書に書いてあります。
And because Jesus is eternal,
イエスは永遠の方ですから、
then the kingdom of David, or that David's line, is eternal.
ダビデの家系は永遠に続くわけですね。
So the promise that God gave David is fulfilled.
イエス、神がダビデに与えた約束はそれで成就するわけです。
As we accept Jesus,
私たちがイエスを受け入れるとき、
as we are filled with the Holy Spirit,
私たちが、聖霊に満たされるとき、
then we become part of the covenant.
私たちはその契約の一部となります。
In Acts 3,
使徒の働きの3章、
24
節、
It says, indeed, all the prophets from Samuel on, as many as have spoken, have foretold these days.And you are heirs of the prophets and of the covenant God made with your fathers. He said to Abraham, through your offspring all peoples on earth will be blessed.
使徒の働き3章の24からお読みします。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。
Yeah, God's promise is certain. And because of that,
神の約束は確かなものです。
We have eternal life as part of God's covenant through Jesus.
そのイエスを通しての契約の一部として私たちは永遠の命を得ます。
1 John 5,
第一ヨハネ5章
verse 11.1 John 5, verse 11. And this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life.
はい、第一ヨハネ5章の11、12です。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ。そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。
So we are heirs of that covenant. Can you see how we are part of that covenant stream?
私たちはその契約の後継ぎであるということですね。ここで10分間休憩を取りたいと思います。
じゃあちょっとお休みを入れたいと思います。